学愛好家集まれバウムノート。
皆さんこんにちは。坂入健志郎さんを迎えてのバウムノート、今回はその2です。前回の最後のお話、雨桶奏者のメンタルのお話から転じて、今回のお話は演奏している時の演奏者の心の持ちようのお話と、国による音楽の捉え方の違いについてお聞きしました。流れている曲にも注目してぜひお聞きください。
はい、今、ね、アマチュアのオケのね、奏者がちょっと、まあ、プライドが高くて、まあ、指揮者のせいにしちゃうこともあるっていうのですごく心が痛くて、わかる、多分ね、聞いてるアマチュアオケの皆さんもね、わかるって言っちゃってるなって思うと思うんですけど、まあ、私は前も言ってるようにホルンを吹いてるので、結構、まあ、音外しちゃう楽器なんですよ。本当に、ちょっとしたことで外しちゃうんです。申し訳ない。でそれがなんか、すごく温かく包み込んでくれるような表情をしてくださってると、指揮者の方が安心して出れたりとか、どうだどうだ外すか当てるかみたいな顔されてると外しちゃったりとか、もう本当にそういうちっちゃいことでメンタルがやられて吹けなくなるみたいなこともあるんですよね、
うんうん、僕も結構打楽器なんですけど、うん、やってて、まあ、リズミカルなとことか気持ちとしては分かるんだけども、そのフレーズの流れを出してもらった方が、どっちかっていうとリズミカルにこのフレーズをやりたいって言ってもらった上でフレーズ出してもらった方がやりやすくて、
うん、
点で出されると結構点止まっちゃうんですよ、
うん、
どうしても力が入っちゃう、うん、そうするとなんかちょフレーズ出にくいなっていうのが悩みであって、うん、ただでも見ないと意思疎通できなくなっちゃうと、それはそれで問題なんで、見ながらこう自分のテンポを作りながらっていうのをちょっと、うん、ね、いろいろ考えたりします。
そうですね、多分プロオケも練習時間短い中で、アンマケの場合は長いけど、その中で本当に指揮者の方の一言で音楽って変わっていくじゃないですか。
そうですね、
そうだから それをみんながどう捉えるかも、もう人によって違う中で言葉選びとかもすっごい大変だと思うんですけど、
いや、お二人の話を聞いていて、うん、一番指揮者として重要なことって、
うん、
まずは呼吸感。
うん、
呼吸っていうのは弦管打楽器、
うん、
全てにおいて大切で、
うん、
どこで息を吸ってどこで吐くかみたいな、うん、それが、まあ、フレージングアーティキュレーションの、うん、つけるその音楽において一番大切なところっていうのは共通してるんです。だから、うん、最初におっしゃってたホルンが、
うん、
こう表情によって吹けたり吹けなかったりするっていうのは事前準備を指揮者がすべきなんですよ。で そこでうまく吹けたら忘れずにそういう表情、そして息を吸うのかとか、その、さっき小田島さん言ってたの、点で出す、
うんうん、
点で出すんじゃなくて事前の準備でここに持ってってドンっていう、そのまあ間違いなく点は打つんだけれども、
うん、
その手前の持ってき方ですよね、うん、ぐるぐるぐるぐるって腕を回してここって言った方がいいのか
うんうん、うん、
細かくちょっとこうコンパクトにどうぞってやるのか、
うん、
それによって全然音楽の表情って変わると思うんですよ、
うんうん、
だからそこがちゃんとこう、うん、決まってれば、うん、吹きやすい叩きやすいっていう式になるんじゃないかなと思います。
本当にそうかもしれないですね、はい、結局管楽器がね、金管楽器が音を外してしまう時もちゃんと据えてないことってすごい多いと思う。浅すぎて、
はい、
って一瞬でふーって吹くのって無理だし、音が長い音吹くんだったら深く吸ってから入るとかもあると思うので、そういうことかもしれないですね。
すごく大切なことです、うん、ですごく大切なことなんですけれども、こうどんどんどんどんこう熱気を帯びてきて、こうなる時はもう間髪入れず、もう息するところとかを考えずにわーって盛り立てなきゃいけない、指揮者としてもそういうところもあるし、そこはその常に呼吸って考えてるんだけれども、無意識にガーって乗っちゃう時もあるし、そこはね難しいところです。でもその乗っちゃうっ ていうところもちゃんと大切にしてあげないと、うん、ライブの醍醐味ってないし、
う
ん、面白いんですよね。だから、うん、常にそれは意識してあの心がけてますけどね、うん、やっぱりそのみんなが吹きやすいように叩きやすいように、うん、弾きやすいように、うんうん、そうじゃない時もある。
うん、ちょっとその無意識になった瞬間って指揮者も一緒にこう奏者になってる
みたいな、ね、はい、そうですね。
なんかゾーンに入るじゃないけど、はい、自分もみんなの一部になってるんだって、はい、やっぱりあのメンタルが微妙な時とか立ちしてしまうかもって思う時ってなんか蚊帳の外にいる感じがして、はいはい、音楽の一部に慣れてないと思うんですよね、そういう時って、はい、だからこう混ざっていく気持ち、はい、なんか前回のラジオで谷本さんたちがあの冷静と情熱の間っていう言葉を言っていて、あの自分の音楽に集中するのと、あ、まあ、主観と客観っていうかが どれぐらいの割合ですかっていう時にやっぱ半分半分がいいんじゃないかっていう、のめり込みすぎてもダメだし、そうすると自分の音が聞こえてないけど、はい、でものめり込んではいるんだけどそれを俯瞰してる自分もいるっていうと、はい、バランスが、まあ、特にあのピアノ、ね、の話の時だったんで、うん、まあ、ソロの時特にそうかもしれないけど、はい、あのそれぐらいバランスがちょうどいいんだろうなって。オーケストラも一緒かもしれない。
でも前あの高井さんが言ってたことで僕一番そうねって今でも思うのが、あの神は来ると、
あ、はいはい、ブルックナーの時にいつも言う僕はもうどこのオーケストラでも言います。
そう、はい、もうあれね、僕本当実はブルックナー5番で、うん、今までオケの中で身震いするほど感動したのは初めて体験したのあれがあるんですよ。ブルックナー
演奏しててね、してる側で、
その時に何か言われたのはやっぱ神のとこに行くんじゃなくて神は来るからっていう、
ちょっとその心はお願いします。
なんかこう日本って、まあ、山岳信仰とかも、うん、こう行くっていうのが、うん、まあ精神的にもう行っちゃってるとかなんかそういうのも ありますけど、うん、とにかく行くって表現なんですよね、その、うん、非現実の世界とか神の世界とか、うん、もうおかしな世界とかっていうところに行くっていうのが、うん、日本人はすごい身に染みついてるんですけど、うん、ヨーロッパの人はみんなカムなんですよね。カムとかコームとか言いますよね、でカミングなんですよ。で、神も降りてくるし来るものなんですよ。でだからこっちの準備が全部整った時に来るもんなんです。だから冷静にこう準備を整ってたら自然と降りてくる、降ってくる、来る、うん、その感動とかもこう感動をつかみに行くって日本人が考えがちだけど、うんうん、ある瞬間に降りてくるんですよ、来る。それがやっぱりヨーロッパないしはそれはブルックナーの交響曲やった時なんですけど、ブルックナーはもう世と俗、神聖なものと世俗的なもの、俗っぽいもの、どちらも来るんですよね。うん、そういうどっちかじゃないですよ。どちらも来る、その何て言うのかな、聖なるもの、俗なるものが、反するものと家ですね、うん、それがこう輪っかのようにサークルのようになって、うん、こうない混ぜになって、うん、で総合的には何かこう降ってくるみたいな、うん、そういう世界がやっぱりブルックナーが目指していたところなので、それを伝えるにはやっぱり一番日本に足りないのは行くと来るの、
うんうん、
考え方の、ね、違いなんです。だからブルックナーはちょっと最後に本番のテンションで、なんか力拳を作って演奏するっていうようなことをすると、うん、すってなんかこう降ってくるものがの、うん、逃げちゃうような気がして、
ちょっとわざとらしいなみたいな感じになっちゃう、
はいはいはい
はい、あの時全員がこう等しくみんな同じ方向を見ていたっていう感じの体験でした、
ね、すごい体験ですね。それは時に降ってくるっていうことなんですね、
はい、大切です。ブルックナー演奏するときには常に考えててほしい、
うんうんうん、
まあ他の曲でもそうなんですけど、うん、でもマーラーとかってこう自分のこう感情のカタルシスみたいなのがあるじゃないですか。それはまた行く来るのが世界じゃないので、それはまたあれなんですけど、ブルックナーはシンプルにこう、うん、 いつ来るのかこう分からないけど準備して待ってるっていうところがまた楽しいじゃないですか。
言われて
る。金管も余計なこと考えず、ただ一生懸命吹けばいいんでしょ。
そうですそうです。あと耳を開いて。
確かに。
その冷静とも違うんですけど、何かこう来る余裕を持っとく、
うんうんうん、
あのなんていうか腹八分目で、うん、あのやってて、うん、ああ来るってやっぱり世界記録とか、うんうんうん、僕ゲームとかシューティングゲームとかやってても思うんですけど、
なるんですね、
あ昔ですよ幼稚園の時とか最高記録出してる時って意外と力んでないんですよ。
それはあるかもしれない。
それなんですよ。なんでこんなに難しかったのに、うん、こんなにいい成績出すのか分かんないみたいな、こうなんかピヨンピヨンとか、なんかこうちっちゃいたまごっちみたいなちっちゃいゲームでやるシューティングゲームとかあるじゃないですか。あれでもなんでこんな簡単にハイスコアって更新しちゃうんだ、うんうん、しちゃったんだろうみたいな力の抜け方っていうのは全部そうなんですよ。僕もあの 100m 走った時の新記録出した時とか、うん、全然疲れてないんですよ。
へ
え、運動もあのゲームも全部一緒で、音楽も一緒だと思います、うん、本当に演奏した時って全くそういう疲れっていうか、こう持ってったっていう、いい演奏にしてったっていう感覚がないんですよ、
ね、うん、逆になんかあれ疲れてないな、物足りないなとか思い、
え、そうなんですよ、
体的には、はい、だけど でも出てるものが素晴らしいものが出てるってことですよね、
はいはい、明日朝からでも同じのできると思っちゃうんですけど、
うん、
でもそれは違うんですよね、なぜかわからないですけど
その抜き方はさ、意識していい塩梅で抜けるものじゃないでしょ
うか。そうですよ、あの、ね、最初からずっとリラックスしてても降りてこないし、うん、舐めてんのかみたいな力の抜き方じゃダメなんで、とにかく真剣にやるんですよ、真剣にやるんだけれども、うん、どっかしらでふっと力が抜けて、なんかハイスコア出すときって毎回そうなんですよ、ね、多分ね、僕やったことないけどゴルフとかもそうだと思う。
そうかもしれない
ですね、やったことないけど、やったことある人がいない。
でも絶対そうだと思うんですよ。その精神的なバランスと肉体的な、そのなんていうの、使い方とかが常にちょっとリラックスをしているけれども、こう常に研ぎ澄まされている状態みたいな時に何か起こるんですよ。オーケストラのいい演奏も
同じなんですね。
同じだと思います。
スポーツ選手もじゃあ同じこと言うかもしれないですね、うん、
きっと ね全部共通していると思います。
心の余裕、今日のテーマですね、うん、
ずっとね、うん、
それができないからトレーニングしてるんですよみんな。
そう
か、あーなるほど、
力もつけなきゃいけないし、うん、そのバランスっていうのはね、それこそ神の溝知るっていう、
ね、なるほどなるほど、
そのバランスの身につけ方どこにも、ね、書いてない
です、ね、ないですね、
教科書ないから、
だから行くもんじゃないんですよ、来るものなんですよ、うん、
なんかその捉え方大事ですね、
うん、はい、大事です。
で、体の使い方っていうところにちょっと関連する話なんですけど、
はい、
あの弦楽器の方々、まあ、僕弦楽器やったことないので分かんないんですけど、はい、オーケストラでやってると、はい、やっぱ合奏の時に結構その、あの出だしでとか、
はいはいはい、
あの弓の速度がとか、はい、圧がとかっていう話とか結構指示されることあると思うんですけど、
はいはい、
あれはやっぱすごいこだわりがある
んですか。そうですね、やっぱり僕はやっぱり音楽って世界共通言語と、うん、言われがちですけど、全くそう思ってなくて日本には日本の圧力があるで、特に弦楽器とか、前行って面白かったのはモンゴルは馬頭琴じゃないですか、で馬頭琴の圧で弾くんですよね。だからそれがあの、だから日本人で言うとダウンボーがやっぱり一番手が近いから強く聞こえるんですけど、馬頭琴だとこう弓先になってても均一に音が鳴るんですよね、キーって。
うーん、
だからで最初の圧力が全然ないんですよ、スーってこうクレッシェンドできちゃうっていうか、
逆に
均一なんです。だからギーゴーギーゴーっていうのは、そう弓の先の返しとかって
薄くなるじゃないですか、
あんまりそれがなくてすごいなと思った時に、あの全世界その、地域地域で持ってる音、うん、そして弦の使い方っていうのは違うんだなと思っていろいろ考え始めたんですよね。だからフランスやる時には、うん、フランスの音楽やる時にはフランスのとか、うん、あのドイツの時にはドイツのっていうのを考え始めて、うん、でこの間本当に幸運なことにあのモナコのモンテカルロフィルで、指揮コンクールで、
はい、
幸運にも振らせていただいたんですけど、とにかくアクセントの弓が速いんですよね。でスンっていく。で、指揮者で側で聞いてるとあんまりこうなんていうのかな、日本で聞くようなアクセントってボンって音が常に強くなるんですけど、うん、音の強さは感じなかったんですよ、そのアクセントの音に。
不思議ですね、弓は使ってるのってことですか、
はい。それで弓はすごいスピードがあってあんまり圧がかかってない状態でスンって感じです。でそれが面白いなと思って、でそしていい音が鳴ってるんですよ、で客席で聞くと。でそれなんでかなと思ってフランスの、あの教会に行ったんですけど、フランスの大聖堂って、あのフランス語ってなんか僕あんまりフランス語全然得意じゃないんですけど、最初聞いてるとなんかそれ棒重いんだけど、ど
う
し
よう、なんか柔らかい、
うん、みたいな、イメージだったんですけど、うん、大聖堂に行くとひそひそ話が一番聞こえるのがフランスなんです。
確かに
そういうシーンっていうか、
発音のシーンとかの
割合が多いから、もの
すごい強く喋ってる、うん、だからこれ弦楽器も一緒で、すごい弓を使ってやるんだけれども圧はかけてないんですよ、うん、だからそれがフランスの音として固有のものなんだろうな。それにドイツ語はやっぱり声が入ってくるっていうか、あの子音だけじゃなくて母音もすごい大切だから、うん、そのアクセントにちょっと重みが加わる、うん、あの弓に圧体重がかかって、うんうん、で弓は使うんだけども、あのフランスより全球使うんじゃなくてちょっと減らし、あの7割8割ぐらいで済んでやって、うん、代わりに圧をかける、
うん、
でチェコとかロシアになるともっと圧がかかってきますよ、うん、でもう究極ロシアなんてアクセントっていうのを書かない限り全部手ムートで弾くんですよね、歌ですから、とにかく歌なんです、あのロシアは。でもフランスはその子音とかのひそひそ話で言葉の意味を聞かせるっていうのはまた歌とは違う作業なので、そのぐらい弓の圧ってどの地域でも全く違うから、だからこそその引き出しを、日本の人はそれは受け入れやすいんですね、この曲だからこういうふうに引き分けるとか、それはね日本人のすごい一番得意と、あの誇っていいことだと思うんですけど、
ヨーロッパが遠すぎて自分たちは違うっていう前提がちゃんとあるからかもしれないですね。
だからフランスのオケでやっぱりチャイコフスキーとか聞くと非常にこう、なんかこう優雅なのはチャイコフスキーは狙ってたかもしれないですけど、なんていうかな、濃い歌は聞こえない代わりにエレガントさがこう増して、なんかそういうのはロシアものに合わせて引き分けるっていう感覚は日本が一番できるんじゃないかな。
へー、そうなんですね。
そこが面白いです。もうそれ、もう話したら尽きないぐらいやっぱりその国の音楽っていうのあるんですよ、うん、だから共通言語、音楽は共通言語っていう風に、
うん、
持っていくために指揮者いかに作業が必要かっていうか、この国はこういう音楽があって、それを 誰もが分かるような、うん、感動できるようなものにしていくっていう作業は、
うん、
おろそかにしちゃいけませんね、うん、ただ全譜面は全世界共通だなんてそんなこと暴論ですよね。ブラームスのフォルテとチャイコスキーのフォルテ全然意味が違うんですから、うんうん、もう本当にそう思いますね。それ考えると
確かに
やっぱ人によっても、うん、楽譜の あの意味合いは違いますし、うん、音符はただ刷られてる音符がどこの国なのか誰が書いたのか、うん、どの時代なのかっていうのはもう尽きないもう旅ですよね。
あと同じ日本人でもね、はい、あの同じ譜面いきなり見せて聞かしたら、
あ、もう全然違うじゃないですか。
それは何を聞いてきてるかもあるだろうし、どういう、ね、バックグラウンドで育ってきてるかによっても全然変わってきますよね、
はいはい、
こうなんか聞き比べてやっぱりこの今さっきの話だとドイツとかロシアの意味合いが強くなると、はいはい、やっぱこう東と西で別だったりするんですか。
そうですね、だからだんだんこう、あとまあロシアとかそのスラブ系は宗教もどんどん変わってくるじゃないですか。あのギリシャからのそう正教会になってくるから、それもまた違いますしね。やっぱりあの宗教音楽が違うとまたガラッと雰囲気は変わりますね。そこが面白いところです。だから東って言ってもブルガリアとかの方はあのカトリックとかじゃないんですごいですよ。あの鐘、あの教会の鐘とかもどん低い音で、なんか結構プリミティブなあの儀式だったり、あのやっぱりそれはすごく密接してると思います。それによってやっぱり弦はすごい如実にその弓の使い方が変わってきますね。まあそれ管楽器もまあ吹き方も確かに違うんですけれども、それはそれよりも、うん、もっと、うん、原点すぐ変わる、
うん
うん、ですね。だからその国の音楽をやるときに一番最初に考えるのは弓の圧とか、持ってき方とか、
うん、
いやこれ実はこの間、僕あのボルダウン、
うん、
ウィンフィルとチェコフィルで聴き比べた。じゃあの真ん中の花嫁の、あの村の婚礼の
とこ、あれはもうほとんどチェコフィルはね見たけど、
はい、
使ってないですよ。
やっぱりそう
なんだ。ですよね。もうすごいすごいあのギコギコ感みたいな。
10センチぐらいとか、10センチ以下でやって
ます。そうするとすごい村感もで、ウィンフィルのやつ聞くと、すんなの舞踏会かみたいな感じ。
豪華になっちゃう
からね。優雅な、エレガント。
ドボルザクやるときはすごい弓の圧って考えてますね。発音ギュッて、
うん、特に弦楽器のそういう人数が多い集団でどう作るかで聴衆に与える印象が全然変わっちゃいますもん、
はい、
だからまず弦のそういうところを整えていくっていうのが大事なんですか、
はい、
うん、でも今ごめんなさいね、話変わっちゃいますけど、モナコの話でも、
はい、うん、
今後もなんか海外進出とか、
いやですからね、
その
モンテカルのオケをねちょっとだけでもね触れたってことはすごい面白くて、そのアクセントにしても違うし、やっぱりせーので一拍目を出しても音出ないんですよ。やっぱオケって特にヨーロッパのオケって指揮者が棒を振り下ろしてあとコンマ何秒後ぐらいに出るんですよね。で準備が整ったところで、そのいい音をそのコンマスから鳴らすみたいな、その時間があるわけです。オケにも時間があって、でそれを埋めるためには手前のそのアフタクトとかそういうその準備、指揮者が準備するところ、こういう音だよこういう音だよどうぞっていうのをちゃんと明確にするともうちょっとオンタイムでいくんですけど、そのままポンってやってもすぐは出ないですよね。だからそこが国によってもオケによっても全然タイミングが違うんで、うん、面白いです、うん、本当に面白い。だから例えば海外に行きたい夢はすごく今強くあるんですけど、うん、ベルリンフィルを振りたいとか、うん、ウィンフィルを振りたいっていう明確な夢はなくて、全世界のオーケストラを振ってみたんですよ。
だから
本当に楽しくてしょうがないかもしれない、
その旅、
うん、辛い思いもすると思います。全く言うこと聞いてくれないとか、
なんだこれやっていうの
も
ね、
なんだこれもあると思うんですよ。それできたら僕はもっともっとなんか音楽の見方が深まるんじゃないかなと思って、やっぱりその弓の圧の話も結局はロシアからね、チョイコ、ドイツ、オーストリア、フランスとか、そんでスペインかな、うん、くらいじゃないですか、我々の知ってるヨーロッパって言っても、うん、まあ北欧もあるけど、 そうじゃなくて全世界、うん、なんかモンゴルの弓使いとかも衝撃的だったんですよね。バトーキンが元にある人って弾き方が全然違うし、うん、だから全世界と合計するから面白いんじゃないかなっていう、
楽しみでした。
南半球
はね、うん、もう面白そうですよね。
面白そう。
オーストラリアとか聞いてみたいですか。
メルボルンとシドニーは本当にいいオケですよね。すごい洗練された
アフリカの方とか
あるんですかね。
ありますよ、あのヨハネスブルクとか、
あの
ケープタウンじゃなくてヨハネスブルクと南アフリカ、その2つはね絶対ありますよ。
そうなんですね、
はい、
いやどんな音楽なんだろう、
聞いてみたいですね、
うん、聞いてみたいですね。じゃあその夢はぜひ叶えてもらいたい、はい、ついていきたいですね。
行きたい行きます。
全部行きたいですね。
リスナーの皆さんも行き
たい。はい、今回はここまでとなります。坂入さんの野望についてもお聞きできました。次回は皆さんがとても気になっているであろう、どうやってプログラムを決めているのかという話を聞いていきます。ぜひお楽しみに。ではまた次回お耳にかかりましょう。